皆さんこんにちは、オフトピックの宮武哲郎です。
DCM の原です。
GCP のエムレです。
はい、今日は引き続き、先週と同様 DCM のオフィスから、
はい、同じポロシャツ着て、
同じポロシャツで黒のポロシャツで
2週連続同じポロシャツ、同じ場所で、
はい、お揃いで行きたいと思います。で今日もまあ、質問会っていう、
はい、そうですね、
ところで、レコードは We Get Requests のままで、はい、いきたいと思うんですけど、今日はちょっと質問の中でもちょっと特定のトピックについて、話したいっていうところで、まあなんか多分これから特に VC の方とかもよくアメリカになんか教育受けに行く方もいらっしゃると思うので、うんうん、まあそういうところで実際にまあ3人とも海外、まあ特にアメリカで教育は多少ない受けた、
もう長さがさっき言ったら全然違ったけど
ね。まあそこについて、はい、まあアメリカの大学って、まあ、特に今学費がすごい上がってるので、そういう意味もあって、うん、果たして本当に ROI があるのか、
まあ要は
も
う留学行って意味あんのかどうかっていう、はい、
ってことです、ね、
話すわけですね。
っていうところをちょっとぶっちゃけて、はい、ちょっともし大学、我々の大学の、スタッフの人たちが聞いてたら、ちょっとあらかじめちょっと謝罪しないといけないかもしれないですけど、はい。
日本語だから大丈夫です。
日本語大丈夫です。
誰も見ちゃいない。
卒業生見てないですかね。
その可能性はありますね。
はい。じゃあ、多分それぞれ多分バックグラウンドがちょっと違うので、
そうね、
そ
うね、
そもそもどういう教育を受けたのかっていうのを軽く、はい、じゃあ原さん。
僕が多分一番普通というか、より一般的に近い、はい、まだ。なので言うと、僕はもう小中高大学で、大学出た後に2年間そのまま大学にも、
日本
でもなんですけど、はい、それは日本で教育を受けて、で就職して、で、MBA をアメリカで、だから社会人になった後に留学をしたのが僕、
で留学も2年間
だけです、
はい、で
アメリカ の, フィラデルフィアにあるウォートンスクールに、はい、2年間です。
あのウォートンですね、
はい、お金の話しかしないボートン。2012から14。
14。
だから、エムレ君はそこの MBA 同期なみたいなやつで知れたんだよね。
そうですね。
初めは、そもそもは。
エムレさんは、
僕はですね、どこまで遡るかなんですけど、
そうだよね、まあまあそうだよね、
もうもはや何をもって留学かっていうのはあるんだけど、
確かに今が留学してる感じじゃないの、
むしろね。小学校、幼稚園は日本です。
はい、はい。
幼稚園は日本。
それが最後の日本の。
小学校2年生の
学期まで。日本の幼稚園に。
日本の幼稚園。その時は名古屋の近くにいたんですけど、はい、豊田市ですね。親父がトヨタだった。で、小学校2年生まで向こうに、そこにいて、で、そこからトルコにある日本人学校に行って、
じゃあそこではトルコでは日本の勉強、日本の勉強、
そう、日本の文科省が認定している、先生も日本人の、駐在向けの、主には、
じゃあもう全部が日本語、
はい、一応トルコ語の授業も週1回と、英語も週1回かな、日本とほぼ同じシステムであって、で高校がスイスにある日本人学校、
じゃあそこも日本、
ここも日本語なんだけど、英語の授業もあるみたいな。
半々ではない、
半々まではいかなかったかな。後半は英語の大学に行くっていうコースに行けば、英語の比重が大きくなるっていう感じで、でアメリカ、大学がアメリカですね、うん、学部が。でその後日本で就職をして、うん、で原研と同じタイミングで今度 MBA を取りにもう一回アメリカに戻ったっていう感じですね。だからどこまでが留学かよく分かんないけど、
全部留学だよ。僕らから知ったのも全部留学。
アメリカで言うと、だから学部と大学院に行ってたって感じです。
で大学4年生の大学はThe Ohio State。
そうですね、The Ohio State。
ザが絶対入らないといけないん
ですよ。そう、怒られるんですよ。
やっぱ怒られるんですね。
そう、オハイオ州コロンバスってとこにある、めちゃくちゃでかい学校で、多分
そうですね、
学部生だけで、学部生か、学校全体で6万人とかいて、学校の中に飛行場があって原子力発電所があるみたいな。なんか本当にでかい。
アメフトのプログラムとかもめちゃくちゃ強いし、バスケも強いですし、
ね、
やっぱスポーツ全体として強いですよ
ね。基本的にアメフトとパーティーで有名な学校で。
エムレさんはパーティーは、
もちろん、はい、アメリカ文化をそこで学んできた感じですね。でアメフトも本当に10万人収容するようなスタジアムがあって、
ね、
もうなんか街全体それを中心に動いてる。
そうですね、もう全員 そこの試合見に行くっていう感じですね。
試合の時は街から車がなくなる、誰も移動しない、みんな見てるんでっていう。 そんな感じの。
で、大学院は？
大学院はアメリカのボストンのハーバードに2年間行ってました。
で、同じタイミングで行ってたと。そうですね。はい、ちなみに大学院は、ウォートンと、ハーバードですと何人ぐらいなんですか？
学年は、全部で1年、1学年840人。で、日本人の人数はもう毎年結構バラバラで、僕らの時は10人ちょい。
それは多い方なんですか？
あ、普通かな。少ない時3人の時とか4人の時とか4人の時とかもあるし、多い時は例えばもう一昔は前はちょっと前の人とかだったら本当20人とか30人とか。
社費私費でいうとどんな比率だった？
僕らの時はその社費の方が少なかった。私費が多かったんですよね。だからみんなでその就職考えたりとか、
自分で支払うか、まあ、会社が支払うか、う
ん、会社に戻ることを前提にしてない人の方が多かったから、結構みんな真面目に就職活動して、うん、自分のキャリアとかすごい考えて、うん、で、アメリカに残った人も結構いたしっていうのはなんか特徴的だったかもしれない。
なるほどね。ハーバードの方ももうすごい似てて、全体で言うと900人で、それが10個のセクションっていうのに分かれてて、90人 ×10 セクションで、1年目はこのセクション単位で受けるので、まあここがやっぱ一番すごく仲良くなるセクションメイトみたいな感じ で、それが2学年あって全体で1800人みたいな感じでしたね。日本人で言っても同じぐらいで、1学年多分10人ぐらい。
そうだよね。
でうちの代は社費私費が半々ぐらいだったかなっていう感じ。商社からの社費がちょいちょいいたかなっていう感じですね。
基本的にフルタイムなんですか？
フルタイム。そうです。そう
です。パートいないと。
ない。
宮武さんは？
僕は、小学校、幼稚園は多分、あれ、幼稚園だっけ？幼稚園は多分1年間アメリカで、で、でそこから9年ぐらい、神戸のインターナショナルスクールに行ったので、まあ、日本でただ英語の勉強をずっとしてまして、で高校から留学して、ボストン近辺のところに行って。
あ、じゃあボストン近辺が長いんだ。
ボストン近辺が8年ですね。でその後大学がボストン近辺で、で、まあ、その後はあの教育はそこで1回
入りますね。はいはいはい。なるほど。
大学はバブソンですよね。
大学はバブソンなんで、ビジネス系の、
ね、アントレプレナーでめちゃくちゃ有名だよね。
ブランディングがうまいですね。
そうなんだ。
ブランディングがうまいですね。
実際でも起業家が多いんじゃないの？
起業家が実はそこまで、起業家のそもそもそのメジャーを、メジャーっていうかマイナー、まあ、いわゆる専門分野を起業の勉強をする人って、確か僕最後聞いた時 4% だったので、
そうなんだ。
ほとんどがやっぱり、金融に行ったりとか、コンサルに行ったりとかする感じなので、実は、まあ、ただそこから実際起業する人とかはいたり、そういうプログラムがあったりとか、あとは1年目に、起業する、授業があるので、なんでそういうのは、ちゃんとそういう勉強をできる環境ではありました。
そう、なんか起業家養成学校ぐらいの勢いだと思ってたけど、ね、
すごいそういうイメージ。
実はテックがちょっと弱い学校
なんだ。なるほど。ちょっと一昔前の起業なんだ。そうか。
なんで昔ですとホームデポの確か創業者が、
そうだよね。
ああ、小売りとか、そうか。
MBA とかですと、トヨタさんとか、
そうだよね。トヨタグループの。
とかが、あと多分イオンの会長とかも出た気がするんですけど。
リテールに強いのかな。
もしかしたらリテールに強いかもしれないですね。まあでも MBA がどちらかというと多分日本人の割合的には多分多くて、僕は4年生の方だったので、本当に毎年1人2人いるかどうかっていう、そうですね、でほとんどはその周りの、アメリカに住んでた日本人とかなので、去年日本語喋れなかったりとか、で、大体2年に1回大体早稲田から1人来てた感じですね。
いやでもなんかそこがまずビジネススクールだと、やっぱ日本から来た、日本で僕みたいな教育を受けた日本人、日本で働いてましたみたいな人がかなりの人数いるから、そこはだいぶ違うよね。
違う。
なんかアメリカの大学っていうか、なんか世界中から来てるから、とか。
そうですね。
確かにね。
確かに。確かに。
いや、オハイオ州立大なんて、アメリカの大学っていうか、オハイオの大学の大学
だよね。まあでも州
そう、州立大だから、しかも。だからやっぱ州に住んでる人には安く行けるとか、いろんなメリットあるんで、まあわかんないけど、多分8割9割オハイオの人なんじゃないかな、みたいな。で、まあ一部それ以外のアメリカから来てて、インターナショナルに関しても本当に一握りみたいな。
何パーぐらいですか？
ちょっとわかんないけど、肌感 5% ないんじゃないかなっていう。
じゃあ人種も結構。
もう、いや、そう、基本白人アメリカ 人が一番多分数として多くて、あとは白人以外のアメリカ人っていう感じでしたけど、
だって MBA の時とかって僕ら逆にもう白人、別にマイノリティじゃないけど、それよりもその何アジア系アメリカ人とか含めたアジア人とか、インド系アメリカ人を含めたインド系とかの割合がすごい多いから、なんかパッと見もう分かんないというか、だいぶ差がありそうだな。
そうそう、だから結構カルチャーショックというか、こんな感じなんだみたいなショックはあって、やっぱオハイオ行った時はあのまあ、それまでスイスにいて、そこからポンと入ってきて、で自分の周りほぼ日本人いないみたいな環境で、しかも寮に住んでて、本当のアメリカのところにどっぷり入ってったみたいな、周りパスポートも持ってませんみたいな、いう世界で、インターナショナルスチューデントだなっていうのを日々感じてあのやってたんだけど、でもなんか MBA 行くと、今原研言ったみたいに、なんかもはやみんなインターナショナルじゃんみたいな人たちが多くて、アメリカ人でさえなんかイギリス住んでたとか、なんか仕事でどこどこやって住んでたとかっていう人多いから、なんかすごい国際色豊かで、あのアットホームに感じたっていう。
そうだね。
そういう意味だと4年生の大学の方がやっぱり本当にアメリカ人の割合がやっぱ多い。
そうそう。だから多分日本の大学に来ている外国人留学生みたいな扱いですよね。
確かにそう、そんな感じですよね。実際どうでした？やっぱり結構日本との差は。どういうところで感じました？
確かにね、原研しかそこは答え
ない。そうだね、僕は。いやいや、でもね、
幼稚園との比較。
そうだね。いやもう 何もかもっていうのも言い過ぎだけど、まず教育のあれも違うね。だつそう、日本の当然教育機関って結構講義がもうメインなんで、で別に学校でそんなに変なし勉強もしない。初めてマジでちゃんと学校で勉強するっていう感じ。だってもうなんか、例えば受験とかって、なんかこれ多分聞いてる人ほとんどそうだと思うんだけど、何も目新しくないと思うんだけど、塾行ってみたいな。そうそうそう。だから学校の勉強こんな大変なのとか、それは思うし、こんなに講義だけじゃなくて、だから自分の得意不得意の、もう、例えば数学とか算数とかそういうのめっちゃよくできるんだけど、ディスカッション系になるとちょっと苦労みたいな。
確かに。ちなみにどんぐらい勉強してた？
いや勉強したよね。すごい。睡眠不足だって記憶はすごくある。
へえ。
これってそもそもの英語はどのくらいのレベルだったんですか？
いやどうだろう。いやでも全然それはね、普通のアメリカ人とか普通のアメリカ生活長い人と比べたらすごい大変だったと思うし、読むスピードなんか全然遅いし。
そうですよね。なんでそれを
相当準備しないといけないし。
そうですね。それをプラスして、そのただそのまあ、ケーススタディとかいろいろ学ぶだけではなくて、
チャット GPT ないしさ、
そう
ですね、今あったらもう全部突っ込んじゃう。
確かに確かに。
いやそれは確かに俺も感じたな。僕まあ海外、それこそ大学もアメリカだったけど、でも英語ネイティブじゃないから、アメリカ人ほどケースとか読むの早くないんですよね。で HBS の場合1年目は 3ケースあるから、で多分英語ネイティブじゃないと1個読むのに2時間ぐらいかかるみたいな、読んで準備するのに。
ケーススタディのそもそものケーススタディって何かって多分説明した方がいいっていうところと、 あとどれくらいの長さでどういうなんか状況があるのかっていうと、どんな感じなんですか？
そうですね、まあケースというのは実際に起きたビジネスのシーンを切り取ってるみたいな感じで、で大体主人公がいて、で主人公が今置かれている状況とか、その会社の状況ってのをぐわーっとテキストとあとグラフとか使って状況あります。
例えばなんか Google がこの、まあ、例えば1990年代になんかこういう状況において、なんかこういう今状況ですっていうのをケーススタディで伝えるっていう。
そうね、例えばだけど適当に言うけど、セルゲイ・ブリンが今窓際に立っていて、そのなんか外を見ていると、でこのまま行くと半年後に上場だけど、果たして上場するべきなのかどうなのか、とても悩んでますみたいな、っていうのが最初に始まり、そこからこう Google の歴史だとか競争環境だとか今の社内の状況とかっていうのがあって、で最後まあ、そのケースを読んだ後に、自分がセルゲイ・ブリンだったら今置かれている、この課題に対してどういう意思決定をするかっていうのを準備して当日臨んでいくんですね。
でこれはだいたいグループワークでやる感じなんですか、それとも一人でやる感じなんですか？
ここもしかして学校によって違うかもしれないけど、 HBS は基本は一人ですね。でその1年目は慣れてないんで、グループワークで、朝8時から集まって、6人で別のクラスの人たちが集まるんですけど、みんなの考えをそこで一回ぶつけてみて、でそれぞれが別のクラスにその後戻っていって自分のクラスで発言をする。 そんなスタイルでやってましたけど。
オートンは違ったんですか？
まず多分ね、ケーススタディの割合が多分 HBS ってすごいある意味特殊というか、う
ん
う
ん、多いんですか？
もう全部ケース、
全部
あ、
ね、だから多分僕らの学校はケーススタディは、うん、半分ないと思う。ケーススタディを読まなきゃいけない授業は、うん、普通の講義とかやっぱいっぱいあるし、普通に数学っぽい授業もあるし、
宿題みたいなのもあるんだよね。だ
から宿題すごいいっぱいある、うん、でもなんかケーススタディ読んでみんなでじゃあそれをベースにさなんか議論だっていうやつはそんなに実は半分ない、なかったと思うな。
ああ、そうだね、うん、
まあ、そのケーススタディで、まあ、その例えばその、まあ、Google 仮にそういうケーススタディがあったときに、うん、セルゲイ・ブリンはこうしますっていうのを自分で主張してそれをなんか全員で議論するっていう感じになるんですか？
そうですね、なんかあの90分の授業なんだけど、先生がまあ来てまず最初にコールドコールしますと。
ああ、うん、HBS といえばねケーススタディとコールドコールだわ。
誰か一人当ててケースをオープンしてくれっていうんですね。
ああ、説明してくれ
と。そう、今そのせ、まあ、例えば主人公がエスエル・ギブリンでこういういろんな状況があって今こういうことを悩んで今こういう意思決定をしなきゃいけないみたいなのを、まあ、5分から10分ぐらいで語らなきゃいけないみたいな。で、あのその後に先生がこう、まあ、裏にはいろいろ多分、まあ、あのこういう構成で進めていこうっていうのがあるんですけど、うんうん、それがまあ見えないような形であたかも生徒たちが発言をしていく中でこう授業が進行していくみたいなスタイルで、うんうん、それをあの先生が白板とかにまとめながらやっていくっていう感じですね。
それでなんか結論は一つで終わるんですか？
あ、終わらない。むしろ一つになることが基本なくて、正解がない問いが常にあるんで、だからその人の考え方だとかによって違うし、分析の角度によって違うかもしれない。究極なんか自分が何を大切にしてますかみたいなっていうのによっても違うみたいなっていう、なんかその違いを感じて、あの終わるっていう感じですね。
結構役立つ。なんか記憶に残ってるとか、これが今身になってるなとか。
あ、
まあ、言いづらいかもしれない、表現しづらいかもしれないけど。
そうね、まあ10年前だからね。でもやっぱなんかその結構主人公になり変わるみたいないうのはなんか結構あって。
なるほど。
あのなんか有名なケースとかだと例えばタイレノールとかあるんだけど、 あのなんだっけ、あれジョンソン&ジョンソンかなんかで、タイレノールっていう、まあ、頭痛薬みたいなのを、販売してて、あるロットにおいて不良品が見つかったと。で今まで出荷してる全てのもうなんか何百万みたいなのをリコールするべきなのか、もうちょっと状況が分かってからリコールするべきなのか、もしくは今分かったロットだけはなんか対処するけどそれ以外何もしない、発表もしない、何をすべきかみたいな。でなんか大体最初にあの正義感持ったやつが、いや全部リコールするべきだみたいなこと言うんですよ。何よりもあの消費者の命が大切だからとか。でも一方で別のやつが、いやいやそんなことやったら会社潰れるかもしれないと、消費者のことも大変大切なんだけど、ここで働いてる社員とかサプライヤーだとか、そこまで考えて意思決定すべきでしょみたいな、だからそういう議論がずっと90分つながる、続く感じですね。
それってお互いもう生徒があの手を挙げてそれでもう議論し合うっていう感じなのか、それとも先生が結構そこをモデレーターとして
戦わせるケースもありますね。だからもうアメリカ人なんで全く遠慮ないから、あいつが言ったことに俺は真っ向から反対するとか、あのそうね、あんな意見自分は信じられないみたいな、なんかそういう入り方する人も結構いるっていう、激論な感じで、もちろん仲いいんですけどね。
うん、でも確かに僕もその大学4年生の大学だったんですけど、3年目の授業でそのケーススタディを読むあの授業があったので、あのそこでやっぱり全生徒がツッコミを待つんですよ。なんか間違いないかと、その生徒が説明してる時に、その時に手を挙げてツッコむっていう、でそれで点を稼ぐっていう、ね、
嫌われそうな。
そうなんですよ。なんかあんまりあのそういうセクションとかそういう感じではなかったので、
はいはいはい、
なんでまあなんかアメリカ
弱いやつを見つけて
なんか。そうです。で僕も一回やったことあるんですけど、あのなんかニューヨークタイムズのあのケーススタディで、多分2008年か2009年かのあの、ケーススタディだったので、そのちょうどまあ、新聞が落ち始めて、そのデジタルが上がっているタイミング、でまあその何をするべきかっていう、これで誰かがなんか QR コードをなんかすごい活用してデジタル化を進めましょうっていうのを言ってて、でそこでミスを気づいて、そもそも QR コードがアメリカにまだあのその時は来てないので、それってどうするんですかっていうのを、はいはい、あの突っ込んだりとか、まあちょっと すごい意地悪な
そうやってポイント稼ぎしていくんですね。
多分アメリカの その大学システムの一つ、もしかしたら日本との違いって、
うん、
その手を挙げて、
そうなんだよね、
話すのが成績につながるっていう文化がある。
なんかね、今それやっぱすごい聞きながら思ってて、日本の教育はそのさっき例えばケーススタディ答えないっていうけど、基本答えがあることを学ぶ、
うん、
だから学ぶっていうかそれを覚えるというか、
うん、
だからなんていうのかな、学力なんだよね、
うん、
で、あの学力がある、頭がある程度、まあ、頭がいいって表現がそのすなわちじゃないけど学力だね、
うん、
が高いっていうことが成績につながる、
うん、
で成績は待っててもついてくるのよ。テストがみんな同じタイミングであって、うん、そのポイン今ポイント稼ぎって言ったじゃん、うん、ポイントを稼ぐ必要ないわけよ日々、
ね、
でもアメリカ行った時は毎日やべえ今日手挙げれなかったなとか、そのアグレッシブにならないと成績までついてこないのかよみたいな。
確かにね。
で学力の勝負でもないじゃん、口、うん、その説明力のうまさだったりとか、うん、ってかむしろそのタイミングのうまさだったりとか、うん、発言の、
う
ん、
そうだよね、
なんか発言のずっと BS っていう方向者って呼んでるんですけど、はいはいはい、うん、なんかまあ特に4年生の大学なので、うん、みんなまだ未熟、まあ、僕も
社会人出てないもんね。
そうなんですよ、社会人出てないので、うん、本当に18から22歳の子たちなので、うん、手を挙げ、いわゆるその手を挙げないと、うん、手を挙げて喋るのが成績の3割ぐらいなので、
うん、
なので手を挙げて先生が言ったことを同じことを違う風に言い返すっていうのをいろんな人が学んでました、う
ん、いや本当になんか自分の強みも感じる、考えるじゃない、うん、自分の強みはこうだからここで発言しとこうとか、はい、
確かに
逆にこれはなんか弱いからちょっとやらないとか、そういうのも考えるし、本当にリアルワールドに近い教育、
うん、そうです
よね。日本の時はそんなこと考えることないね、
うん、
ない。もうただ単にみんなで同じあテストに出るな、でも同じテストを受けて同じアウトプットをみんなでするから、
うんうんうん、
そのでもどこで自分がアウトプットを出すか、アメリカの場合だと結構もちろん教科によるけど変わったりするから、
うんうんうん、
とかグループでやることもいっぱいあるだろうし、
確かにね、
まあ、そもそも日本の学校で成績なんて考えたこと一回もないけどね。
入るのがやっぱすごい難しいからね。そもそもね、
受験のところですよね。
そう、だからすごいね、そこはある意味すごくいい、なんだろうな、マインドセットの変化になったね。自分で行かないと何もなんないなっていう。
あ、
確かに
今まではそんなことなかったもん。待ってればテスト用紙が配られて、じゃあ別にバッてやってバッて出したら終わりみたいな。待っててよかった、自分から行かなきゃいけないんだなっていうのはね、すごい、それはしかもそれがいろんなところに現れてて、例えばそのビジネススクールに行くと、その授業だけじゃなくて当然ソーシャルライフの方がむしろ比重が高いとか、カンファレンスがあって誰かが来てるとか、じゃあグループでなんかなんちゃら何なんかそのさ、テック系のやつとかあるじゃん、サークル的な日本で言ったらとか、でも自分でいろいろやっていかないと何も起きない、何も誰も気にかけてくれないっていうのを、なんかなんていうのか、セールスマン魂みたいなやつ、まあ本当にグリッドじゃないですけど、ハッスル、
うん、
ハッスルしないと成績がついてこないってね、なかったね。
で、落第とかあるでしょ、だから落第とか
学校 MBA でしょ、うんうん、全然ある
よね、
全然あるし、うん、その学力じゃないよね、
うんうん、そうね、うん、発言しなかったら普通に落第だしね、
うん、やっぱしかもその発言するとき、まあ、特に多分ケースタディとかもそうですし、多分大学とかですとエッセイとか書くときって、うん、やっぱ自分の意見を主張しないといけないじゃないですか、
うん、
なんかただ何かをリピートするのではなくて、なんかこう思いますっていう仮説を立てて、うん、それに対して議論するっていうのを、もうエッセイ上でやらないといけないっていうのは多分すごい学びになったなっていうのを思いますね。そうね、
うん、
だからなんか日本の教育って本当にね、全部が公平なんだよね、全員同じ問題を解くし、
うん、
その全員同じ時間があるし、うん、同じチャンスがあるし、
うん、
アメリカって違うじゃん、手挙げない限り公平にチャンスは来ないしみたいな、
うん、
いやいやそれお前が手挙げなかったんだからダメでしょみたいな、
うん、
その全部自分でチャンス取りに行かないと、その待ってても来ない感っていうのはすごい、うん、なんていうか、だからみんなアメリカの教育受けてる人とか、そのうちでもやっぱ採用してアメリカ留学してた人、アメリカ人たち のそこに対する飢え、
うん、
っていうか恐れっていうのはやっぱすごい感じる。だからさっきさ、うん、哲郎さんが BS ブルシッターみたいな言ってたじゃん、はい、ブルシッターの割合はすごい多いよね、
すごい
ね
でも必要なんだよねあれ、
うん、いやまさにそのなんかアメリカのそのアメリカ型の良さもあるんだけど、
うん、
そのネガティブに感じるとこ何があるかというと、やっぱその一つブルシッド的な、
うん、
その弁が立つのがすごく上手なんだけど、うんうん、中身がないみたいな
すごいいるよね、
いっぱいいますよね、
結構いて、なんか HBS ってその2プラス2ってプログラムがあって、はい、なんか学部を卒業するときに実は受験することができて、
うん、
で2年間社会に出て、その後MBA に行くっていうのが先に、ロックインできるみたいな、うん、 で、そうするとなんか24号ぐらいで MBA に来て、で、なんかすっごいそれっぽいこと言うんですよ。すっごいそれっぽいこと言うんだけど、やっぱ社会人経験2年しかないと、やっぱりなんかその浅さがちょっとあったりとかするんですよ。一方で、なんか35歳ぐらいの人とかも中にはいるから、やっぱ10年の経験があったりすると、やっぱその人の話すことって、理路整然とはしてないかもしれないけど、言葉に重みがあったりだとか、あとなんかこう、すごい印象的なのが、なんかリーダーシップとか授業があるんだけど、やっぱその、まあ年だけじゃないんだけど、まだ経験が少ない人が語るリーダーシップと、軍人で、その、それこそクラスメイトとかいたけど、なんか200人の部隊率いてて、自分の手の中で部下が亡くなったみたいな人も普通にいるわけですよ。なんかそういう人が語るリーダーシップの重みの違いたるや半端なくて、
その後語れないですよね。
そうそう、もうなんかもうここで終わりにしましょうかみたいな、なんかそういうやっぱそれは感じましたね。なんか弁が立つから目立つんだけど、ちゃんとコンテンツも含めて評価しないといけないなっていう。
そういう意味だと幅広い経験を持ってる人たちが集まる場所としてはすごい面白いですよね。
それってさ、逆に僕はビジネススクールしか行ってないけどさ、大学もそうなの？アンダーグラッド。
大学は、でも僕、まあ多分学校とか学部って違うけど、僕はオハイオ州の、ビジネス学部ってとこに行ってて、比較的似ている。MBA ほど競争激しくないし、MBA ほど多様性はないけど、やっぱ発言しなきゃいけないの多かったし、プレゼンテーションがすごく多かった。なんかその、与えられて、来週プレゼンそれぞれのトピックで5分10分やるみたいなの多かったし、グループワークも多かったし、あんまりこう座ってなんとかっていうのは、1、2年目はなんかアカウンティングとかスタティスティックスとかそういう基礎をやるのは講義型だったけど、後ろになるにつれて基本はMBA に近い感じではあったね。
でも同じくグループワークがやっぱり多くかったのと、まあ、プレゼンとか、まあ、それこそ1年目にあの起業しないといけないっていう授業が、
起業しないといけないってのもすごいよね。まあ、究極のなんか参加型だよね。
そうですね、僕が行った当時はちょっと変わったらしいんですけど、いろんなクラスに分かれて50人のクラスが、多分8つぐらい、まあ、学年が400人ぐらいなんで、それで、50人のクラスの中で、まず3人ずつのグループに分かれてピッチをするんですよ、お互い全員、で投票でいいピッチを、決めて、それで最終的に2つのアイデアにとど、まるんですけど、そこで実際会社、まあ、会社化って言っても組織化するので、ちゃんと社長とか CTO とか CEO とか決めて、大体投票で決まるんですけど、でそれを、でそこでビジネスプランを書いて、で、3000ドルまで学校からお金を借りられる。
あ、すごいじゃん。
でそれが、秋から冬まで。で、冬から春までは実際運営するっていう。なんで、一応全部の利益はチャリティーに、行くんですけど、それを言ってはいけない。なんで一応フォープロフィットで、動いてくださいというところです。まあ、全員1年生なので、本当に18、9歳の子たちがやってるので、基本的に親に売るっていう、あと、キャンパス上で売るっていうことしかできないんですけど、でしかもなんか誰もテクノロジー知らないので、基本的に何かを安く買って高く売るっていう、ビジネスが多いですね。
なるほどね。いや、すごい。でもね、やっぱ起業家学校なんじゃないの？ね。
まあ、
ね、
なんかそこでやっぱり、いろんな人と、一緒に仕事するっていうのを勉強できるのが一番大きかったです。なんか起業を勉強するっていうよりも、なんかいろんな意見の持ってる人とか、なんかいろんなインセンティブの違う人がいるんだとか、
みんな考え方違うし、思った通りね。
あと結構インターナショナル学校なので、あ、なんかブラジル人となんか仕事するとき、なんかまずランチをしたがるんだなとか、全員ではないですけど、やっぱりなんか人によって、なんかもうビジネスやりたいっていう人もいれば、一回なんか友達になりたいっていう人もいるじゃないですか。
なんかじゃあさ、さっきこの1個前の回でさ、そのいろんな意思決定でワンウェイとツーウェイがあって、で、まあ、ツーウェイは1回決めても、まあ後で帰れるやつ、ワンウェイは1回決めたら戻れない意思決定で、で大学選びはワンウェイみたいな、まあ、高校選びもワンウェイだろうし、もう1回やり直すとしてどうするかっていうのをちょっと聞いてみたい。
行くか行かないかとか、
行くか行かないか、どっから行くかとか、まあ、もしかしたら、じゃあ、例えばエメル君の場合だったら、ここは日本行ってみたかったなんていうのあるかもしれないし、あとはどう、まあ、同じ仕事やってるとして、
はい、
どこら辺が役立ってるのみたいな。
あ、じゃあ、結果は同じ、
まあ、VC だったり、とか、
ポッドキャストやってたりとか。
だとして、何にどう役立ってて、もう一回キャリア、大学か、大学、高校選び、小中選び、全部自分でやれるとしたら、もちろん MBA 行くか行かないかも 含めて。
難しいですね。でも個人的にはあの高校が一番影響大きかったです、この中ですと。で、高校でエッセイの書き方を勉強したっていうのが、
あー、なるほどね、
一番大きかったですね。で、あとやっぱりプレップスクールだったので、いわゆるまあ大学の準備学校みたいな感じなので、大学がすごい楽に、それによってなったところで、大学の良かったところはいろんな経験、まあ、それこそあの企業みたいな授業だったり、なんか実際コンサルをやる授業とかがあったり、あとは、インターンシップですね。あのたまたま僕の大学のすぐ近くにボストンセルティックスの GM が住んでたので、なんで その人の配下で仕事ができたっていうところなんで、それは多分他の大学行ってたらそれができなかったっていうところですね。
まあ僕はそうね、僕も今日大学の話メインだったけど、高校は高校で、あの寮生活がすごい楽しくて、あのやっぱり高校生ぐらいで、あの親元離れて友達と24時間一緒で、もちろん楽しいことばっかりじゃなくてトラブルもあるんだけど
ちなみに寮は
スイス
同じ学年で分けられてました。
男女分かれてて、一部屋3人ぐらいで、学年縦割りだから、いろんな先輩がいたり後輩がいたり、だからまあなんかそこ含めてあんまりあの変えないと思うんだけど、一つ変えることあるとすると、4年間オハイオにいたのが、例えば後ろ2年は別の町だったらどうなのかなとか
留学っていうかね、
そうそう、なんかそれこそオハイオの時とかってカリフォルニアとかニューヨークへの憧れがもう半端ないんですよ。もうシカゴが超大都会でやっぱなんか、なのでまあアメリ本当のある意味アメリカを経験できたってのはすごく良かったんだけど、あの後ろ2年間アメリカ内で別のところに行くとか、場合によっては他の国に交換留学行くとかってことができたら、また違った経験もできたかもしれないなってのは今ちょっと話して思った。
確かに原さんは、
いやだからやっぱりね、振り返って考える、よく考えるんだけど、あの大学、海外の大学を考えたことがなかったから、それって行ってたらどうだったんだろうなとかすごい思う。だからそこ小中高は別に日本でもどこでもあんまりなんかいいかなみたいな思うんだけど、大学だけはすごい思うかな。やっぱり教育の違いが鮮明に出るし、
そうですよね、
そこでのインプットの違いもすごいあるだろうし、で逆に言うと VC やったらさ、ネットワークの違いは当然あるわけじゃん。
そうですね、
そう、僕とかだと大学の時の知り合いのとか、大学の時の後輩のとかっていう人っていっぱい、正直言って起業家でもいっぱいいたりとか、使える部分もありつつ、
そうですね、特に日本で投資して、
そう、でも羨ましいなってやっぱ大学の話聞いてると、アングラね、の話聞いてると思う。でビジネススクールは僕はもう一回行く、人生やっても行くと思うね。
そうね、
やっぱその何に役立ってるかっていうと、あのまあ特に僕みたいにずっと日本育ちだと、さっき言ったみたいに自分でアグレッシブにいかないといけないとか、答えは一つじゃないとか、そのリアルワールド感を本当に知れるし、あとはその今例えばうちの会社って日米中で、まあ、あの韓国系の人もいるしみたいな中で、どういうトピックはちょっと気をつけた方がいいとかさ、当たり前なんだけどそれも知らないじゃん。例えばなんかちょっとセンシティブなトピックってそれぞれの国にあるから、もうあえて言わないけどさ、っていうことも知れるし、なんかうちの会社の同僚見ててもやっぱり留学してる人ってそこら辺は当然敏感だし、あのマナーとしてあのちゃんとしてるのもあるし、あとはアグレッシブだね、総じて、そのアグレッシブっていうのはいい意味で自分の意見をちゃんと言わないといけないっていう恐れっていうのはみんな持ってるし、
確かにね、
だからあの話が合う、別に何人だろうが韓国系だろうが中国系だろうがビジネススクール行ってるってだけでなんか話合いやすいよね、全部。どういうスタンスで話してるかも分かるし、
確かに
全然違う。だからもう中国の人とか特に中国育ちの、だから中国育ちの中国人と中国育ちだけど大学あのビジネススクールアメリカの中国人全然違うじゃん。
そうですね、
っていうのは逆にあるわけでしょ多分。
そう、
僕らも外から見たら多分そういう意味では行ってよかったなっては思いますね。そのアグレッシブさといろんなことに対するちょっとdo's and don'ts分かるみたいなことも含めて、それ意外と会社じゃ分かんなかったかな。
なんかそれで言うと、あのなんかもうぼちぼち何かもう一回そういうの やりたいなって気持ちが最近増えてて、まあそれこそ MBA 卒業してもう10年とか経つじゃないですか、でなんかまあ仕事を完全に離れていくのは難しいかもしれんが、なんかこう一回どっぷりアカデミックな世界にちょっと入って、あの何かについてガーッと勉強してみたりとか、いろんな全くバックグラウンド違う人たちが集まるとか行ってみたいなとか、 あともっと言うとマイノリティ経験をもう一回したいなってのがあって、ね、だから10年間日本で VC やっていると、まあ、あの自分みたいなバック、まあね、そのなんだろう、ハーフとかはあるけど、あんまりマイノリティだなっていうのを最近感じなくなってきてる気がしていて、ちょっとコンフォートゾーンに入ってきちゃってる気もするんですよね。なんかアメリカのそれこそオハイオに最初行った時とかボストンに行った時もそうだけど、もうなんか周りが全然違う人たちばっかりで、自分をこうプルーブしていかなきゃいけないみたいな、ああいう体験をなんかそろそろしないとちょっとゆでガエルっぽくなっちゃう感じがするなっていう漠然とした危機感。
そうだよ、なんかその自分のハッスルレベルが保たれるというか、例えば最近よく出張も増えるし、うん、行くじゃん、ね、うん、行くと増えるんだよね、
増える、
こうモードが違いになって、このやばい、もう自分で売り込みモードになって、うん、でまたちょっと落ち着いてきて減ってきて、なんか、うん、ちょっと牙が抜かれつつあってっていうのをずっと繰り返してるけど、うん、なんかもう一回普通に留学体験じゃないけどね、うん、やっぱ日本でそれを実現するのって正直不可能じゃない。そのどこの集まり行っても基本的には多分みんな同じ肌の色で同じ言語だから、
大体
そうで、なんか待ってても知ってるしね、会社名とかも含めてっていうのも、なんかもうちょっともうさらでやっ、なんかさっきの話聞いててケーススタディやらなんじゃ、なんかちょっとゾクゾクするよねいやそれやりたいなみたいな、
もう一回今のこの経験と知識で
やりたい、
やってみたい、
やってみたい、ちょっともう一回勝負したい、
わかる、
もう一回やったらどうなる
か、いやもうね多分ね、もうちょっといけると思うな。
哲郎さんそういうのないですか？
まあなんか US と結構話してるので、
そうか、
大体マイノリティの気分なんですよね。
なるほどね
確かにな
んで大体なんかもっと頑張らないとって常に思っちゃうんで、はいはいはいはい、なんか特にもうずっと US の人たち見てるとやっぱすごい人たち多いんで、
まあ、ハッスルすごいよね、
なんで、何かしら追いつかないとなって思います。
そうですね。
じゃあ最後に、まあ、その実際大学に行こうと思ってる、もしくは今現在行ってる日本人に対してなんかアドバイスを、そのアメリカ、まあ、例えばアメリカで勉強してる、まあ、ロンドンとか海外とかでもいいですけど、なんかアドバイスってあります？なんか日本人に向けて、
海外にいる日本人に向けて、
はい、海外で
これから行く人とか、
これから行く人、もしくは今留学してる人。
あ、でもなんかさっき原研したことに通じるかもしれないけど、その超アグレッシブモードにモードシフトをするという意識を持っておいた方がいいと思っていて、なんかまあ、僕はその大学、学部も言ってたけど、 MBA ってすごい感じたのが、自分が処理できる以上にオポチュニティがものすごいいっぱいあって、何を取りに行きますかみたいないう議論、なんか待ってても何も来ないけど、取りに行こうと思ったらもう何だってあるみたいな、そういう感じで、多分振り返ると学部もそうだったんだろうなと。いろんな学部あったし、いろんなことできたけど、自分はまあいっぱいいっぱいだったのもあって、目の見える範囲でやってたって感じだったんだけど、なんかそこのモードチェンジ、待ってるのではなく、自分がやりたいと思ったことをもう抱えきれないぐらい全部やりまくるみたいな、いう方がいいし、何も恐れることないから、ひたすら手を挙げたり行動したりして、リーダーシップポジションとかもやりまくるみたいな、なんかそういうアグレッシブさを持った方が海外においてはいいと思うし、それを通じて自分もいい経験できるんじゃないかなって思います。
いやもうね、すごい 100% アグレッシブ、本当にまさに同じだ、同じことを思った。なんか、異常に貴重だったなって思う。振り返れば振り返るほど、あの2年間って、僕にとっては2年間なんだけど、あんな体験、それだけ自分をいろいろ、なんか知らない自分を試せるというか、っていうことをあれだけなんかもう無数にできる、自分これ向いてんのかな、ちょっとやってみるかみたいな、ちょっとこれちょっと違うアプローチでとか、こういうふうに売ってみよう自分をとか、もうなかなか日本に戻ってくると正直できないから、なんかしかもそれの機会もいっぱいあるし、できる機会は考えずに全部やればよかったなってやっぱ思うし、でそれを取っ払うものは全て捨てた方がいいと思った。それが例えば恥とかを捨てた方がいいし、プライドも捨てた方がいいだろうし、なんかちょっと怖いも捨てた方がいいだろうし、変だしコストとかもね、なんかその貧乏じゃん、学生時代ってすごいお金ないじゃん、だからお金がないことで諦めたことも絶対あるから、だったら借金すりゃいいだろうし、
確かに、
だからとにかくあの時間をとかチャンス取れる打席の数をマキシマイズすることだけ気にすればよかったなって思うし、 なかなかもうできないね、あれ。
それを気づくのがなかなか難しいですよね。
人生ですね。
後々気づくんですけど。
そうなんですよね。
僕の場合やっぱ高校4年間行ってたからこそ、その期間中は正直多分もったいないところいっぱいあって、なんかもっと自由にできるんだっていうのを多分気づいて大学に行ったので、それはすごい良かったなっていうのは思いますね。
だからさっき言ってたさ、もう一回なんか留学したいみたいなってもうそれじゃん、うん、今行ったらもっとあれやんのになって、ね、すごいリストアップされてるわけでしょ。
そうですね、まあ、あのここから最後に、まあ、いわゆるすごい似てると思うんですけど、その自分のコンフォートゾーンから抜け出すっていうところの多分一つの、やり方で言うと、他の日本人とあまり話さないこと、うん、でこれは多分すごい難しいことだと思いますし、うん、あの多分まあ日本人コミュニティもすごいあの手伝って、うん、あの支援してくれるんですけど、できるだけその海外にいる場合は海外の人たちと一緒に絡んで、うん、一緒に話し合って、うん、そこの文化を本当に理解するっていうのは一つ大きいのかなっていうのは思いますね。
そうね、それは間違いないです、
うん、そうですね。
はい、まあ、ちょっと多分 まだいろいろ話せるっちゃ話せると思うんですけど、
ね、これだけで、ね、何時間でもね、い
きますよね。あの MBA だけで多分いろいろケーススタディだけでなんかいろいろ話せると思うんで、うん、まあ、ちょっとまたどっかのタイミングで
やりましょう。
これやりましょう。はい、じゃあ今回も聞いていただきありがとうございました。今回話した内容が気になった方は概要欄に載ってる我々ツイッターアカウントなどをフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。それではまた次回お会いしましょう。